第4日礼拝を迎えました。今日はクリスマスイブで、明日が、クリスマスデーに、なりますね。今日はおそらく家族と過ごすために、少し旅行に行かれている方も多いのではないかなと思いますが、逆にこのクリスマスの時に、遠方からこのエドモントンの地に、戻ってきて、このクリスマスの時を一緒にね、過ごされている方もいると思います。アナちゃんがね、オタワじゃなくオタワ、オタワからね戻ってきました。それからゆうこさんね、後ろの方に座ってますけど、ゆうこさんアメリカのどこでしたっけ、イリノイ、アイオワ州からね、このクリスマスエドモントンで過ごすためにね、戻ってきてくれました。懐かしい、顔に出会うことができて心から感謝したいと思います。それでは一言お祈りをして、そして今日のクリスマスの御言葉に皆さんと一緒に心を留めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、このクリスマスの時、あなたの御名をもう一度覚えて心より感謝をいたします。感謝するとともに、このクリスマスの時にあって病に苦しんでおられる方、あるいは孤独の中におられる方、いろいろな試練の中におられる方も世界中に多くいらっしゃいます。主よ、どうぞそのようなお一人お一人にとって、あなたがインマヌエル、共におられる神となり、また光となってくださいますように。どうぞ今日のこの礼拝も、初めから終わりまであなたが私たちと共におり、導いてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し、すべてを御手に委ねて、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、ね、いつもと違って短いんですね。一節だけです。そして、クリスマスのメッセージを教会で毎年あるいは何度か聞かれたことのある方には、もしかしたら馴染みのある言葉かもしれません。インマヌエル、これは、神は我らと共にあるという意味の言葉ですけれども、今日はこのクリスマスの一つの大きなテーマであるインマヌエルというこの言葉に込められた神様のメッセージに心を向けていきたいと思うんですね。で、このインマヌエルという言葉を聞いたときに、私たちがまず思い浮かべるのは、このマタイの福音書のクリスマスのこの出来事のことだと思うんですけれども、今日はですね、もちろんこのクリスマスに心を止めながらも、過去に成就したインマヌエル、そして現在進行形で成就しつつあるインマヌエル、そしてやがて成就する、完成するインマヌエル、この3つの時代にですね、私たち心をこう壮大に向けてですね、このインマヌエルと語られた神様の予言の言葉に込められた、メッセージを少し深くですね掘り下げて今日は見てまいりたいと思います。まず第1番目に、過去に成就したインマヌエル、これは普段私たちあまり、心を止めることが少ないかもしれないんですが、このマタイの福音書で引用されているインマヌエル予言、このオリジナルですね、最初にこの予言が語られたのは、イエス様がお生まれになる約700年前に、イザヤという予言者を通してアハズという南ユダ王国の王様に対して語られたのが、最初のインマヌエル予言なんですね。聖書箇所でいうと、イザヤ書の7章の14節、ここに最初のインマヌエル予言の言葉があります。もし皆さん聖書がお手元にありましたら、イザヤ書の7章を少し開いておいていただくと良いかもしれません。イザヤ書の7章の14節にこう書かれています。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると、こうイザヤ書に予言されていて、でこれがイエス様がお生まれになった時に成就したんだ、マタイの福音書では語っているんですね。でこのインマヌエル という言葉に込められた神様のメッセージを理解するために、少しこのイザヤ書が、イザヤの言葉が語られた時代をですね、皆さんに知っていただきたいと思うんです。あまり歴史は好きじゃないっていうね、方もいるかもしれませんが、なるべく短く分かりやすくお話ししたいと思いますので、ちょっとお付き合いをねいただければと思います。イザヤという預言者が生まれたのは、イエス様がお生まれになる700年前の時代でした。そして当時どういう時代であったのかということ、当時ですね、アッシリア帝国、皆さんも一度はどこかで聞いたことがあると思いますが、アッシリア帝国という帝国が今の中東のあたりに台頭してきた、勢力を拡大してきた、そういう時代でした。アッシリアの首都はニネベというところ、今のイラクのモスルのすぐ近くですね。ですから今のイラクの中部北部からトルコにかけて、あの地帯全体を支配している、そういう帝国だったんですね。でこの帝国が力をどんどんつけてですね、今でいうところのパレスチナといわれる、地方に北の方からだんだん勢力を伸ばして南下をしてきた、そういう時代背景があったということをまず少し心に留めてください。そしてイザヤ書の7章の一節を少しお読みいたします。一節にこう書かれています。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきて、これを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した、とこのインマネル預言が語られた7章の冒頭にこういうふうに書かれているんですね。でここだけ読んでも私たちは多分意味がちょっとわからないと思うんですが、こういうことなんです。当時アッシリアという先ほどお話しした帝国が北の方からだんだんパレスチナの南に下ってきました。でパレスチナ一番北の方にあるところがアラムという国なんですね。首都はダマスク、あるいはダマスカス、今のシリアという国です。でそのもう少し南の方に行くと北イスラエル王国があって、その下が南ユダ王国になるわけですね。で、このアラムという国と北イスラエルというこの国はですね、そもそも仲が悪いんです。しょっちゅう戦争ばっかりしてたんですが、このアッシリアという大きな脅威が北から迫ってきた時に、ここは一つ協力しようと、北イスラエルとアラム、この国がですね同盟を結んだんですね。中心になって同盟を結んで反アッシリア同盟というのをあのパレスチナの地方に作ったんです。でその時に当然南ユダお前も仲間に加われよ、ね、お前のところにも攻めてくると悪いから一緒に戦おう、南ユダを誘ったんですね。ところが南ユダのアハズという王様はそれを拒否したんです。なぜかアハズという王様はですね、いわゆるビビリなんですね。もう極端なビビリな王様なんです。ですからいやーおっかない、戦争戦いたくないって、それに自分は南の方ですからすぐに脅威はないわけですよね。自分の前には、アラムがあり、あるいは北イスラエルがあり、まだシリア、アッシリア帝国というのは北の方だから直接自分にはまだ関係ない。それなのにお金を出したり兵を出したりね、あるいはそれによって後から恨まれたりしたらたまったもんじゃないっていうことで、断ったんです、同盟に加わること。そしたら北イスラエルと、アラムの王様がですね怒ったわけですよね。俺たちに協力できないとはどういうことだ、けしからん、協力できないということは敵の敵はもう、敵の敵は味方じゃないね、味方にならないということは敵だということで、このアラムという国と北イスラエルのこの同盟軍が南ユダに攻めてきたんですね。それがこの7章の冒頭で語られていることなんです。そして一度は南ユダ王国追い返すんですけれども、もう一度彼らが結託して同盟を組んで、今度は大軍を組んで南ユダにもう一度攻め込もうとしているという噂が聞こえてきた。そこで、このアハズという王様と南ユダ王国の人たちの心は林の木々が風で揺らぐように動揺したというのは、そういう ことだったんですね。で、そしてこのアハズという王様が非常に心配をした。アラムと北イスラエルが同盟を組んで大軍を組んでまた攻めてくる、どうしようどうしよう、ビビっている時にイザヤが彼に励ましの言葉を与えた、助言を与えたのが実はこのイザヤ書の7章の言葉なんですね。で、はじめイザヤはアガズ王を励まして言ったんです。 神様を信じなさい、恐れることはない、7章の4節以降に書かれています。そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません、あなたはこれら2つの木切れの煙燃えさし、レチン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。神様はこのアハズという王様を最初励ましたんですね。恐れてはいけない、動揺してはいけない、私が共にいるから、心静かに、していなさい。で、しかしそれでもアハズという王様は、ビビリですから、ずっとやっぱり心配するわけですよね。で、その様子を見た神様がイザヤを通して次の言葉を彼に与えたんです。それがですね、11節です。7章の11節、イザヤがこう語ります。あなたの神主から印を求めよ、黄泉の深みあるいは上の高いところから。あまりにもビビリで神様を信用しないアハズという王様に対して神様はイザヤを通して印を私に求めなさい、そんなにビビってるんだったら印あげるから私に印を求めなさい、励ましたんですね。そのイザヤの助言の言葉に対してアハズはこう答えます。12節、私は求めません、主を試みません。この聖書箇所だけ読んだら立派な信仰だと私たち思ってしまいますね。主を試みてはならないとイエス様もおっしゃったし、アハズという王様は立派な王様なんだな、主を試みない、主を試さない。でも実は全然違うんです。ここで彼が印を求めないと言ったのは、私は神様を信じないって言ってることとイコールなんです。私は神様を信頼しないって言ってることとイコールなんです。だから印を求めない、アハズはこの時言ったんです。神様が印を求めなさいって言ってるのに、私は求めません、私は神様をもう今信用していません、信じていません、頼っていません、彼は言い返したわけですね。じゃあ彼は何を頼ってたんでしょうか。何か心当たりがあったんでしょうか。あったんですね。アハズという王様はこともあろうか神様を信頼せずに、敵の敵は味方ということでアッシリア帝国に助けを求めるんですね。アッシリアに貢ぎ物をたくさん持って行って、あの生意気な北イスラエルとアラムが今私たちを攻めようとしてますね、南ユダ、私たちはあなたのしもべになりますから、奴隷になりますから、どうか助けてください。アッシリア帝国にこともあろうか援軍を頼むんですね。当然アッシリア帝国はもともと南下してきて支配しようと思ってますから、よかろうということでお金をもらってですね、そしてついにアラムという国と北イスラエルを滅ぼしてしまう。で、北イスラエルの十部族というのはこの時失われて世界に散って、今もどこにいるか分からなくなってしまった、ね、日本のテレビで時々その一部が日本に来てるんじゃないかなんてニュースでやったりしますけどね。この時その十部族は散り散りになくなってしまったわけですよね。まあ目の前に迫ったこの危機に対して事なきを、まあ、得るんですけれども、しかし、このアハズの不信仰、神様を頼らずにアッシリア帝国を頼った、この彼に対してイザヤがさらに語った予言の言葉、それが実は今日のこのテーマであるインマヌエル予言なんです。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。で、私たちはこの言葉をですね、イエス様のことだと思ってほとんどの方は理解していると思いますし、それは正しいんですね、その通りなんですが、けれども実はこの予言の言葉というのは当時はヒゼキヤという王様を指して語られた言葉なんですね。 で、ヒゼキヤという王様はこのビビリのアハズという王様の息子にあたる王様なんです。じゃあヒゼキヤという王様は処女から生まれたんですか。いや、処女から生まれてないです。普通に生まれましたね。じゃあ予言違うじゃないか、私たち思うんですけれども、この処女あるいは乙女という言葉がイザヤ書の中で出てくる場合、これは基本的には神の聖なる都エルサレムを指す言葉なんです。例えばですね、皆さんまあ開かなくても結構ですけれども、イザヤ書の37章の22節には処女であるシオンという言葉が出てきます。処女であるシオン、神様の聖なる都を表す言葉なんですね。で、ヘブル語では町とか、そういった都市とかをですね、女性に例える、例えて話すんですね。ですから、偶像礼拝をしているような町や都市は逆に会員の女なんて聖書の中では呼ばれたりする、バビロンというね、大きな都市がありましたけど、バビロンは、大淫婦なんてね、黙示録の中では呼ばれたりしますよ。ですから町を女性に例えるんですね。ですから処女とか乙女という言葉が出てくるときには、神様の聖なる都シオンの町エルサレムを指すんですね。ですから処女が身ごもって男の子を産むというのは、このエルサレム、神の都エルサレムに神の御心にかなった男子王指導者が与えられる、これがあなたへの印になるという言葉を、まあ、このアハズという王様は与えられるんですね。それがくしくも自分の息子ヒゼキヤ王だったわけです。で、このヒゼキヤという王様がこのアハズの後に王様になるんですが、このアハズという王様は、まあ、アッシリアにね、貢ぎ物を送って、そしてアッシリア帝国のいろいろな偶像礼拝を取り入れて、アッシリアの王様に気に入られるように、神様からどんどんどんどん離れて国を荒廃させてしまったんですが、ヒゼキヤという王様は、全く反対でした。ユダ王国から偶像礼拝を取り除いて、そして神様を礼拝する、誠の神様を礼拝する、この信仰を取り戻したんですね。そして当然お父さんのようにアッシリアに対して、屈しない、アッシリアに対して、頭を下げない、王様でしたから、当然、アッシリア帝国に攻めてこられることになってしまうわけですね。そしてこのヒゼキヤ王の時代に一つの大きな事件が起きました。アッシリア帝国のセナケリブという王様の時代に、いよいよこのアッシリア帝国が南ユダ王国に攻めてきたんですね。そしてユダの町々が次々に攻め取られていく、陥落していく。そして残るはエルサレムだけなったんです。エルサレムだけ、周りの町は全部焼かれました。エルサレムだけが最後に残った。そしてこのエルサレムの町がアッシリアの大軍に囲まれたんですね。その数は185,000、聖書に書かれています。皆さん185,000というのはどれぐらいの数だか想像つきますか。ちょっと数だけ言われてもわからないですね。カナディアンの方はちょっと分かりづらいかもしれませんが、日本の歴史の中で、関ヶ原の合戦というのがありました。天下分け目のね、関ヶ原の戦い、日本が東と西に分かれてですね、戦いましたね。あの時の東軍と西軍の合わせた兵士の数がだいたい17万と言われています。両方合わせて17万ですよ。ですからこの時のアッシリア軍というのは、関ヶ原の東と西と両方合わせたよりもさらに数万多い兵士が囲んでいた。そしてこのエルサレムという町の大きさ、皆さんどれぐらいか分かりますか。当時の人口、当時の人口は、まあ、バビロン捕囚の人数からだいたい推測するとですね、2万から多くても3万ぐらいなんです。2万から3万ぐらいのそんなに大きくない都市ですよ、町を18万5千の軍隊が囲んだんです。城壁の上から見たらまさに海辺の砂のように大軍が囲んでいる、どこももう逃げる場所がない、そういう状況の中にこのヒゼキヤ、そして南ユダ王国の人々は立たされたんですね。どうしたらいいのか。解決の道は2つしかありませんでした。1つは全面降伏すること。全面降伏すれば命だけは助けてやる、 アッシリアは言いました。まあ嘘なんですけどね、大体そう言って皆殺しにしてますから嘘なんですけども、全面降伏したら助けてやるよって甘い言葉をかけるんですね、城壁の外から。そしてもう一つの解決策はエジプトに援軍を頼むということです。当時アッシリアに対抗できるのはエジプトぐらいしかいなかったんです。だからエジプトに援軍を頼もうという案も側近の中から出たんです。けれどもヒゼキヤ王はそのどちらも選ばなかった。神に祈ったんです。神は私たちと共にいる、神は私たちを守られる、神に祈ろう。ヒゼキヤとイザヤが神に祈りました。すると神はヒゼキヤとイザヤの祈りに応えてくださった。一夜のうちに18万5000アッシリア軍を神様が打ち倒した。まあ、実際には疫病がどうも発生したらしいんですね。そして18万5000の兵隊は全く戦えなくなった。そのほとんどは死んでしまった。そしてアッシリア軍は撤退せざるを得なくなってしまった。それから二度とアッシリア帝国は南ユダ王国に攻めてくることはなかった。そしてその時攻めてきたセナケリブというアッシリアの王様は、その帰ったところで数年後に自分の息子に暗殺されて殺されてしまうという末路を、まあ、辿ったんですね。少し長くなってしまいましたけれども、このインマヌエルという言葉に込められた神様のメッセージは何か。それは絶対絶命、もう絶対助かりようがない、2、3万しか人口がいないんですよ。兵隊の数はもっと少ないですよ、数千ですよきっと。外には18万5000の最新式の兵器を持った兵隊がいる。もう絶対助かりっこがない、絶対絶命の状況の中にあってもインマヌエル、神が共におられる。これがこのインマヌエルという言葉に込められた神様の私たちへのメッセージなんですね。で、先ほどイザヤ書の続きをしばらくこう読んでいって8章に入るとですね、このように書かれています。主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れる白葉の水をないがしろにして。白葉の水というのはですね、当時南ユダ王国に引かれていた水の名前で、傾斜があんまりにも緩やかなのでちょろちょろしか流れないんですが、その水がないと町の人は生きていけないという、まさに命の水だったんですね。ですから白葉の水というのは神の命、神の守り、神の救いを意味する、まあ、言葉なんです。白葉の水をないがしろにしてレツィンとレマルヤの子を喜んでいる。それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上に溢れさせる。それはすべての運河に溢れ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達するというのは、エルサレム以外全部包囲されちゃうということです。しかしその次にこう書かれています。インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。アッシリア帝国はまさに首元までやってくるけれども、インマヌエル、神が共にいる。9節から続き、国々の民を打ち破られて罠なけ、遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけ、計りごとを立てよ、しかしそれは破られる、申し出をせよ、しかしそれはならない、神が私たちと共におられるからだ。これも原文ではインマヌエルです。インマヌエル、絶対絶命の状況にあってもインマヌエル、神が共におられる。これがインマヌエルという言葉に込められたメッセージです。そしてこのイザヤの時代から700年後、イエス・キリストの誕生によって再びこのインマヌエル預言は成就しました。18万5000のアッシリアの大軍に囲まれるよりも、包囲されるよりも、もっともっと絶対絶命的で深刻な問題を私たちは抱えているということ、それは罪です。罪によって神から断絶された状態にあるということ。神様はこの人類の最大の危機、致命傷を癒し、そこから私たちを救うために御子イエス・キリストを使わせてくださいました。神であるお方が人となってこの地上に来てくださった。それは私たちと楽しく戯れるためではなかった。私たちの罪の身代わりとなって 十字架で生贄となるため、ご自分の命を捧げてくださるためでした。イエス・キリストの十字架の死によって私たちは自分の罪を知りました。そして同時にその罪を許してくださった神様の愛を知りました。さらに復活によってそれが神様から出たものであること、それを信じる信仰と希望を私たちはいただきました。イザヤの9章2節に次のように書かれています。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。まさにイエス様は罪と絶望と死の暗闇の中にいた私たちにとってインマヌエル、共にいてくださるお方になってくださった、光となってくださいました。そしてこのインマヌエル預言はイエス様の誕生によって成就して終わったんではないんですね。イエス様の誕生によって成就したインマヌエルは現在まだ進行形です。現在進行形。しかしこのインマヌエル預言がやがてもう一度成就する、完成する時が未来にやってきます。それは御国が到来する時、御国が完成する時にこのインマヌエル預言が本当の意味で成就するということ。聖書はこの世の終わりにもう一度私たち人類にとって絶体絶命の危機が訪れる、大患難の時が訪れる、予言しています。ハルマゲドンという言葉、皆さん聞いたことあるでしょうか、ね、あの映画のハルマゲドンじゃないですよ、最終戦争なんて言われたりしますけれども、ハルマゲドンの戦い、ちょっとねオカルトのっぽいところでよく言われたりするかもしれません。元は聖書なんですね、この世の終わりに起こる最後の戦いのことをハルマゲドンと、聖書では言っています。そしてその日に何が起こるのか、黙示録の20章の7節から10節、皆さんもし開かれなかったらそのままでも結構ですが、黙示録の20章、の7節から10節、次のように書かれています。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした、記されています。この世の終わり、世界の終わり、大患難の時にもう一度あのアッシリアの大軍によってエルサレムが囲まれた、包囲された時と同じようなことが起こる。神に逆らう者たちがもう一度神の都を大軍をなして海辺の砂のように包囲をする、そういう時がやってくる。しかしその時神様の劇的な勝利がもたらされ、そこに最後の審判がもたらされると聖書は約束をしています。そしてその最後の神様の勝利、最後の審判の後にいよいよ神の国が完成する、神の御国がやってくる。神様の創造の御業が究極的に、そして永遠に完成する時が訪れる。そしてその時、文字通り神様は人と共に住み、人は神と共に住む、そういう世界が到来をする。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。黙示録の最後に記されております。神の国が完成するとき、それはこのクリスマスの時に語られたインマヌエル預言が 究極的に、そして永遠に成就する時であるということを、私たちは今日もう一度覚えたいと思います。そして最後に、私たちと共におられる神様ということを思う時に、私たちは本当に感謝をしたいと思うんですね。温かい部屋に私たちはいることができます。温かいおいしいご飯を食べれます。愛する家族がそばにいます。遠くにいても最近はスカイプでね、会うことができます。でもみんながそうじゃないですよね。世界中見渡した時に、今本当に苦しみの中にいる方々がたくさんいる、暗闇の中にいる人々がたくさんいる、病気で苦しんでいる人たちがいる、死が目の前に迫って恐怖の中で過ごしている人が今日この日もいると思うんですね。けれども、もう終わりだ、もう望みが一つもない、絶体絶命だという中にこそ、インマヌエル、神様と共にいてくださったということを私たちはもう一度覚えて、そのような、私たちは顔も名前も知らないかもしれないけれども、今そのような中にいる一人一人を心に覚えて、神様が共にいてくださるように、インマヌエルの神様に祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、インマヌエル、私たちと共にいてくださる神様に心より感謝をいたします。私たちがあなたを遠くに感じるとき、暗闇の中で、絶望の中で、一人ぼっちで、もはや何の望みもない、目の前には苦しみしかない、そのようににしか思えないとき、そのような中にあるときこそ、あなたはインマヌエル、私たちと共にいてくださると語ってくださいました。主よ、どうぞあなたが私たちと共におられることを、もう一度今日私たちが心に留め覚えることができますように、そして今あなたが共にいるということを知る必要がある人々が、あなたが今まさにすぐそばにおられるということを知ることができますように、慰められますように、あなたが希望の光となってくださいますように、主をどうぞあなたの栄光を豊かに表してください。すべてを感謝し、御手に委ねて、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。